リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは有限会社トラスト専務取締役月柄大吾さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。見守ってくれる輝
く。トークライブレディオ夢の種。
それでは早速、有限会社トラスト専務取締役月柄大吾さんにご登場していただきましょう。大吾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。でも私のラジオはですね、2本の柱でやってるんですね。1本は私が本気で応援したい人をゲストにお招きするというのと、あとそのゲストさんからお一人だけ本気で応援したい人をご紹介くださいということで、大吾さんの場合は以前出ていただいた小林貴之さんからのご紹介です。で、小林さんに大吾さんのおすすめポイントを教えてくださいっていうふうに言ったら、何かというと、嫌と言わない、全体を見て考えることができて、話し上手で、なおかつイケメンだっていうことでおすすめポイントをいただいております。本当にイケメンですよね。
ありがとうございます。
では30分よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では大吾さん、自己紹介お願いいたします。
はい、愛知県西尾市から参りました、トータルデザインオフィス有限会社トラスト専務取締役をしております月柄大吾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では事業内容もお願いいたします。
はい、トータルデザインオフィスということで、主に会社としてはデザインをするということにコンセプトで、主に金融保険業並びに現在は各種媒体ですね、ホームページや名刺等々のデザイン業という形で会社の方をやらさせていただいております。
はい、ありがとうございます。私ね、趣味がありまして、屋号の意味を聞くのが大好きなんですけど、このトラストっていう意味を、その、ね、屋号にした意味を教えてください。
はい、ありがとうございます。当社のトラストがですね、少し、はい、もしかしたら同業他社さんだったりとか同じ名前を使われている会社さんとちょっと違いがありまして、当社のトラストはひらがなで屋号、の方を歌わさせてもらっております。有限会社トラストということで、トラスト自体は英語で信用とか信頼とかっていう意味があるんですが、当社このひらがなにさせていただいている理由として、まずこの名前をつけた命名者は、誰でもない母親なんですけれども、母親が、柔らかい表現がいいと、かつやっぱお客様の信用信頼が商いにとって一番大事だよというところの意味合いから、このひらがなでトラストという言葉にさせてもらいました。で、当社のトラストにはですね、名前のトとラ、ラとス、スととの間にですね、中黒の点を置かせていただいておりまして、この中黒にも少し意味を持たせてもらっております。それがやはり商売をしていく中でどうしても順風満帆じゃない時だったりとか、いろんな波が当然あるかと思います。そういった時に一回立ち止まって、そういった時には常に落ち着いた判断ができるように一度立ち止まって周りをゆっくり見渡すと、そういう余裕、心の余裕というものを必ず持つように、社員一同全員ですね、そういう心構えを持ってお仕事をしましょうという意味合いから、この中黒の点をつけさせていただいているという話を、まだ私が会社に入る前ですね、比較的まだ学生の身分の時に母親から聞いたことがありまして、その思いと意味合いに関しては非常に僕自身もしっくりきておりますし、好きだなという気持ちでやっております。
すごい、なんか素敵なお母さんですよね。で、またとらすとって感じですよね。
はい、
ね、すごい素敵。
あのただよくあの領収書とかですね、うん、お店に行ってそう書きますかって言われた時に、うん、点を書くか書かないか問題はすごく、
あ、そっか、
若干揉めることはあるんですけど、はいはい、まあ、ないからといって問題は特にないので、
そうですね、ね、でもそのお母さん の, その一歩立ち止まるっていう思いって素敵ですね。でも本当に飽きないする上では絶対大事ですよね。
あの自分が今実際にやっぱ業務に携わらさせていただいて、うん、すごくそれを感じる瞬間がもうほぼ毎日のようにあるので、
はい、
あ、まさにこのことかなって思うと、うん、まあ、それが屋号になっていて自分 の, その背負ってる会社の名前っていうふうに、思うとまた、まあ、より一層背中がビシッとなると、
うん、
身が引き締まるような思いになれるので、うん、大変会社の名前としては気に入っております。
ですよね、
はい、
じゃあこの大吾さんがこの、まあね、あの後継者だと思うんですけれども、この会社に入るきっかけを教えてください。
ありがとうございます、ちょっときっかけを話させていただくとちょっと長くなるんですけども。
いいですよ、聞かせてください。
いいですか。
はい、聞かせてください。
あの今、おっしゃっていただいた通り私後継者になりまして、実は創業者はもちろん父になります。今から27年ぐらい前に、一応その時はまだ法人化はしてなかったんですけども、はい、会社として、保険代理店として立ち上げをされました。で、私実は男3人兄弟の三男坊でして、まあ、一般的に言う後継者コースからはですね、
そうですね、
間違いなく本来は乗っていない、ね、というのを比較的多分10歳ぐらいの段階で、あ、自分は違うなと、
うん、
であればもう一番三男、男三人兄弟の三男坊出たら、うん、まあ大概 の,、
うん、
なかなか自由奔放に、
そうだね、イメージ通りの、はい、三男っていうイコール、はい、なんかやんちゃ坊主みたいな、
そうですね、自分でも自覚する限り自由にさせてきていただいた記憶がありまして、うん、まあ、まさか今本当に今5年になるんですが、うん、5年前に、そんなひょんなお話をいただいて、今まさに自分がこうして父親の会社を後継者として意識を持ってやっているというイメージは全くなかったたので、うん、本当に驚いています、うん、でそのきっかけになった理由っていうのもあれなんですが、前職で、6年ほど、名古屋でサラリーマンをしておりまして、
うん、
まあ、その会社も非常に刺激的な会社でありました。今でいう、まあ、ベンチャーで、
は
あ、まあ、本当に一つの業務にとらわれずにたくさんその時に面白いと思ったことをやろうという非常にパワフルな社長の下で6年間働かせていただいて、でそこで修行させていただいていろんな力をつけるにあたってですね、あ、仕事っていいなとか会社っていいなとか、それまで高校卒業してから、まあ、留学をさせていただきまして、うん、まあ、カナダとニュージーランドの方に行かせていただいてたんですが、本当にそれもじゃあ何か目的意識があって将来こんな野望があるっていうのがじゃああったかというならば、うん、本当にお恥ずかしながら私スノーボードをずっと幼少からやっておりまして、うん、スノーボードで飯を食うと、でそのためにはどこに行ったらいいか、やっぱり聖地はカナダだなと、うん、じゃあカナダに行こうと、うん、まあ、英語は毎回赤点を取るぐらいの成績だったにもかかわらず、うん、カナダに、まあ、本当に単身で行きまして、約3年ほど現地で、毎日毎日放送したんですけども、そこからまあ帰って帰国してきて、まあ、いろんな視野が広がって、言葉悪いですけど、まあ、平たく言うと挫折をして、
あ、そうなんだ、
競技者としての道はちょっと自分の中では挫折をしながらも、うん、まあ、いろんな広い視野が持てたということもありまして、まあ、その後競技者からまあ指導者という形に今度シフトチェンジをさせていただいて、はい、まあ、現地でそういった指導の資格を取って、現地で最後のシーズンは、子どもたちに教えるというところにすごく生きがいもやりがいも感じることができて、うん、あ、こういう道もあるんだなと。だから必ずしもやっぱり若い時だったので競技者としてなる、プロになる、
そうだよね、
はい、それになれなかったっていうのはもうダメだというふうにすごく頭でっかちな考え方をしてたんですけども、いろんな方法が全然あるなと、本当にこれは世界に行けてすごく感謝できたことだなという思いで、過ごして帰ってきました。で帰国後に、実際にその後もワンシーズンはスキー場の方で、うん、常勤インストラクターとして働かせていただいたんですけども、まあ、その時にふと自分がもともと性に合わないと思っていた例えばサラリーマンとかのホワイトカラーとか一般企業に勤めるということは自分には絶対将来向いてないと、
うん、
頭から否定をしてたんですけども、じゃあその経験をそもそもしたことがあるのかという自問自答をした時に、
うん、
あれ僕やったことないなと、
うん、
やったことないのにもかかわらずちょっと否定をするのはちょっとこれはこれでまたダサいなと、
うん、
すごく思いまして、であればしっかりどちらが自分に本当に向いてるのかっていうのを体感するためにもやっぱり、お勤めをしっかりしてみようと、まあ、その上で決めてみようという思いになりまして、まあ、そこから就職活動をして、名古屋のそのとある前職の会社がこんな私を拾っていただいたと、いう思いで、で実はですねその前職の会社で、最終面接の時にわざわざ社長が目の前に今日のような形で座っていただいて、でその履歴書の中にですねいろんな海外での経験とか持っている資格とかっていうところの明記を見ていただいて、海外の留学経験とかちょっと面白い資格いろいろ書いてありますけども、あなたがその海外の生活で一番刺激的、自分の中で記憶に残っているものがあれば話してくださいという時間を社長から自らいただけまして、もうここしかないと思って、私が海外で体感した本当に刺激的なお話を10分ほどいただいてお話をさせてもらいました。その話を10分はいただかないので、3分でまとめさせていただいてもいいですか、
は
い、
ぜひぜひ
ありがとうございます。まあ、結果的に先にオチをお伝えすると、それをお話しした後にすぐ立って握手を求められまして、来週の月曜日から来てくれという形でその企業に採用いただいたんですが、私は19の時にですねその主にカナダとニュージーランドを拠点に動いていたんですが、その間に一時帰国を日本にしようと思った時に、まあ、せっかくの機会だったので一度東南アジアをですねバックパッカーで、旅をしたいなと思いまして、3ヶ月ほどバックパッカーでアジアを回った時にですね、タイで、拉致されまして
拉致すごいですね、
拉致監禁の経験が実はあります、
すごいですね。
この壮絶の3日半の話をですね、汗だらだら流しながら、ハンカチ多分20回ぐらい拭いたと思うんですけど、そのお話を社長にさせていただいたら、みるみる目がキラキラしていただいて、何その面白い話みたいな
面白いっていうかよく無事で帰ってこれましたね
そうよくそうやって言っていただけるんですけど、まあ、命 の, 危険性はそこまでなくて、まあ、ただ結果だけお伝えしていくと、まあ、拉致監禁され、3日半その彼らのアジトに、こもりながら、毎日のように銀行に連れて行かれ、約40万円ほど日本円で引き出しをさせられまして、
お金が欲しかったんだ。
そうですね、完全に目的はお金 で私が19の時、今から13年前なので、当時のやっぱり、タイのお金の通貨価値がもう今よりもやっぱはるかにまだ物価が低かったので、40万円ほどっていう、おそらくゼロが1個増えるぐらい、
そうだよね、タイだもんね、
ですね。でおそらく一味が15人から20人ぐらいいたんですが、おそらくその彼ら全員が半年ぐらいは、特に苦労なく過ごしていけるぐらい のお金なのかなっていうのは後から言われまして、まあ、今思うと、まあ、半年間彼らを食わしてあげたんだなと思うとこうやって人に感動を与えたいという職についてる意味もあるのかななんて無理やりこぎつけてるんですけど、まあ、当時は全く笑えなくて、で背中にもナイフを突きつけられて傷の跡もありますし、実際にそういった経験をしました。で最後はアメリカの大好きなプリズンブレイクというドラマがあるんですけども、プリズンブレイクばりに綿密に計画を練りまして、持っていたスケッチブックに、もうしっかりとその家の中の配置図と、あと家の周り の, その近隣の道路状況とかっていうものをもう本当に寝ずにずっと書き続けて、どこにそこに方法があるのかなと、自分が脱出できる道はどこにあるのかなというのを模索して、まあ、3日目半の早朝、6時前ぐらいですね、5時40分ぐらいに脱出を図ると、でも一応脱出が成功したんですけども
、すごい、
もうその時の本当に恐怖というか、自分の中の第六感っていうんですかね、もう見えない、本当にこういうカジマのバカ力っていうのは、まさにこの時のことを言うんだろうなっていうのを体感した記憶があって、脱出する時にも3キロぐらいのパソコンとかも全部持ったバックパッカーを背負ってたので、今飛べと言われたら絶対飛べない高さの塀を飛びまして、今このスピードで走れと言われたら絶対に走れないスピードで、その時道路を涙ながら走って逃げたという記憶はもう今でも鮮明に覚えている経験があります。でこの話なぜしたかったかというとですね、今のこのまさに私メインの修行として保険金融業をさせていただいているんですけども、このタイでの拉致監禁の時に、実際にじゃあ銀行に連れてかれまして、その彼らにナイフを突きつけられていた時に、私は自ら自分のクレジットカードから銀行の ATM でキャッシングをしたんですね、決して彼らにカードを取られて盗難をされて彼らが勝手に引き出したわけではない、あくまでも最終的には私が自分の意思で引き出しをしたという点が1点ですね、 で、実はこの後にですね、この会社に入った24歳の時に、旅行業の仕事もしておりましたので、ハワイに、現地で結婚式の挙式をされるカップルのために、添乗員として、参列をさせていただいて、いろいろとお世話をさせていただいた経験もあります、うん、で、ハワイといえば皆さんもご存知、もう日本人にとってはもう本当に 楽園のような安全で、人も良くてというところで有名だと思うんですが、私このハワイでカツアゲに会いまして
面白い
ここでも約20万円ほど
すごいですね、
損失を被りました、うん、で、現金としては8万円ぐらいだったんですが、この時はクレジットカードを取られまして、
うん、
で実際にクレジットカードで12万円ほど、マーク・ジェイコブスさんだったかな、どっかで買い物をすごくされてて、
う
ん、でその後すぐカードを止めて、いろんなその保険関係でやり取りをしたんですけども、まあ、結果、
うん、
私のその多分拙い説明だったりとかが、良くなかったのか、日本に帰ってきてからそれを保険請求をして、その分の損失をカバーしようというふうに試みたんですけども、できなかったという経験があります。でこの共通点がいずれもやっぱりその時にその知識が圧倒的になかったんですね、保険に関して。ましてや自分の父親がその第一線で頑張ってくれてる保険におけるプロでありながら、その DNA を受け継いでいる息子としてですね、ある意味そのお金を取られたことよりも恥ずかしいと、保険に対していかに無知だったかということが、タイのことに関してもそうですし、万が一その時にカードを取られていれば、そこから保険が使えたよとか、ハワイに関してもカツアゲに関しても取られたんですけども、それに対してどういう書類がどういう、形式でいるのかっていうのが明確に自分の中で分かっていれば、しっかりそこから保険請求をして、しかるべき、保険金を受け取ることができたっていうすごく苦い経験を、このトータル60万円という勉強代からですね学ばさせていただいたときに、ちょっと待てよと、これは逆に言うと自分がある意味一番天職かもしれないと、私お会いする方々によく言うのが、私は保険業界で一番保険で損した男だというふうに自分を例えることがあるんですが、この経験からであればそうならないために、これから人にそれをお伝えすること、こんな経験をされる方ってあまり日本で探しても
いない
んですけども、
聞いたことがない、
そこまでの話じゃないにしても、こういったケースの時にはこうですよとかっていうアドバイスをする使命は自分にはあるなと、特に、これからやっぱり、皆さん気軽にいろんなところに、旅行に行かれたりとか世界に羽ばたかれる方多いので、そういった方々をぜひ後押しもさせていただきたいですし、背中を押させていただきたいという意味でも、こうなってはいけないよというところは誰よりも説得力があるお話ができるかなと思ったのが、ちょっと後付けではあるんですけども、自分がこの仕事を今改めてすっきり腑に落ちて、毎日楽しく過ごせている仕事のスタートのきっかけかなというふうに思っています。
すごい、本当にすごい経験してますね。てか命があっただけ良かったなって思いますけど、
背中を刺された時は、ちょっとやばいかなとは思ったんですけども、
ですよね、
ただ彼らの目的が僕を多分最終的にその死に処すっていうことよりは、多分まだまだ絞り取れると、ただまあ幸いやっぱりそういう時でも人間っていうのはちょっと頑張るといろんな脳みそが出るんだなっていうのを感じまして、暗証番号をですね、光のスピードで間違えて押して、カードがすぐ使えなくするっていう技を途中で気づきまして、それをもう音速のスピードで やってカードがロックされてしまったので、その後どうやっても何回、その後も結局2回ですね、銀行に通わされたんですが、当然降りることもなく、ずっと使えないままでいたということが唯一の救いで、ちょっと寒気がするのが、アジアに入る前にですね、これまた屋号を作った母親の言葉でもあるんですけども、母親が私こういう性格なので楽しいと思ったことにすぐ突っ込んでしまうという節がありますし、世界中でそういうノリで友達を作ってきたという経験がありましたので、多分それを心配してか、あなたがこれから行くアジアは今までいたカナダとかニュージーランドとちょっと違うと、やっぱり軽犯罪も増えてるし、そういうことに関しては気をつけなさいよと、でちょっと私心配だから、アジアでよくある犯罪のケースとかっていうのを一覧でまとめてるサイトを見つけたから、ここをしっかり見ておきなさいと言われたんですね。で私そのタイで拉致されて、全部完全に気の身気のままで、もう本当にもう全部裸になってしまった時に、泣きながら実家に電話をして、こうこういう目に遭いました、ごめんなさいと、日本に帰ってからしっかり働いて返しますというふうに言ったら、やたら母親がクールで、へーみたいな、そうなんだ、あなたは私が送ったやつ見たって言われて、 いやちょっと時間がなくて本文は読みましたけど、うん、そのサイトは見てませんというふうに言ったら、あなたが今話したそのタイの話、私が見たそのサイトの中のタイで最近増えている犯罪の中のリストに載ってたわよって言われて、それ言われた時にですね、本当寒気がしまして、うん、もしあれを事前に見ていたら、
そうだよね、
手口として話しかけられた時の手口がいろいろと手法がありまして、うん、その和法が、うん、その和法を母親に全部伝えたら、うん、なるほどと言われて、うん、やたら落ち着いてるなと思ったら、うん、あなたが今話しているその手口の和法はサイトで見たって言われて、もうその時からもう母親に本当頭が上がらずに、
本当だ
ね、母の強さもすごいなと、うん、すごく感じた覚えがあります。
本当に素敵なお母さんですね。もう頭上がらないですね。
完全に上がらないので、もう今もずっと足を向けて寝れない状態が続いております、
うん、すごい、もう面白い話ありがとうございます。なんか私のイメージとして保険業っていうか保険ってなんかなんだろう、掛け捨てが多かったりとか、安くても掛け捨てが多かったりとか、うんうんうん、あと切り替えするときって掛け金が高くなって払えなくなって解約したりとかっていうことがすごくなんかイメージとしてあるんですよ。で、じゃあ多分今、じゃあリカさんどんな保険入ってるのって言われても、なんかよくわかんないけど、友達が入ってるからこれが、友達がやっててこれがいいからって言って、とりあえず掛け金安いから入ったっていうぐらいなんですよ。こんなレベルなんですよね、
はい、
でなんか保険のイメージってあんまりいいイメージがないんですよね。
すごくそういうお声を、うん、これはいいのか悪いのか、はあ、効果不効果よくお聞きすることが当然あります、うん、で実際に保険という商品自体がじゃあいいか悪いかというならば、当然保険という商品は絶対的に私たちが生活していく上での密接な関わりを持ってくれるので、最大限のやっぱ後ろ盾にもなってくれますし、間違いなくいいものだというふうに私もやっぱプライドを持っているところもありますし、仕事させていただいている以上は思っています。ただし今やっぱりそういうふうにお声をいただくという理由の背景には、その商品に対しての良し悪しではなくて、その商品をどのようにその方にお話をされたのか、どのようにして販売をされたのかという、この販売の仕方にやっぱり問題があるのかなというのは、今の世の中の流れを見ていると感じることがあります。実際に今おっしゃられたみたいに、当然保険には生命保険であれば掛け捨ての保険があって、就寝保険があって、養老保険があるという、定期養老就寝とかっていうふうに分けられてはいるんですけども、それぞれにはやっぱり特性があるじゃないですか、なるべく小さい保険料で済ましたいけども、何かあった時は大きなパフォーマンスをしてほしいとか、いや掛け捨てること自体も嫌だから、しっかりお金も戻ってくるけど保証も欲しいよという、2つも3つも欲しい方にも、当然適材適所でそれぞれに適した保険っていうのがしっかり存在します。でかけたものに対して全く無駄なく戻ってきて、かつそこにも保証を持てるよっていう就寝保険っていうのも当然ありますし、なるべく少ない保険料で決められた期間、この期間だけはどうしても自分に何かあった時は残されるかもしれない家族にしっかり大きな保証を残したいから守ってほしいよという方には、当然それには適した、定期保険だったり、その掛け捨てという意味のある効力があるので、僕はいつも思うのは、もうどこまで行っても本当にシンプルで、お客様にとって一番お聞きしたいことっていうのは、何を、いつまで、どれぐらいっていう、このもう3つに限ります、ここがしっかりお聞きできれば、それに対して掛け捨てか掛け捨てじゃないかっていうことっていうのは、おそらくもう論点からもずれていくと思うので、それがいかにしっかり聞けてご提案できるかできないかというところで、お客様の満足度っていうのは絶対に激変してくるんじゃないのかなというふうに思うので、そこはしっかりとこちらとしては一番重きを置いて毎日仕事として取り組んでいるところになります。
熱い、もうすごい本当に誇りを持って仕事してるなというのがすごく伝わるんですけれども、その DAIGO さんが仕事をする上で何を大事にして仕事してますか？
そうですね、今やっぱり当然父親から引き継ぎをさせていただいて、ただ今専務という役職をいただいているものですから、あくまでもまだナンバー2という立ち位置でやらさせていただいてはおります。ただ当然いつどんなタイミングでその時がやってくるかというのも分かりませんので、しっかりと今は地盤をしっかり固く強くすること、ひいてはそれは今ご縁させていただいている今の既存のお客様に対して徹底的なフォローアップと徹底的なコミュニケーションというものを図らさせていただいて、父親の代から自分の代に変わった時に、あ、息子さんになったけど引き続きお願いねってやっぱ言っていただけるかどうかっていうのは、どこまで行っても保険の仕事特に特殊なので、会社でお付き合いをしているというよりはその単体の人とお付き合いをするという感覚が非常に強いです。なのであくまでも父親のお客さん 社長のお客さんという感覚になられる方々を、あ、トラストさんであればそれが息子さんに代わっても安心だねっていう風になっていただかないといけないと思うので、まあ、そこには本当に圧倒的な今時間と自分の中のロークを頭を使わさせていただいているところになります。ただし当然時代の流れにもあり、時代の流れという変化もありますので、そこには逆らわずに、しっかりアンテナを持って、新しいことにも積極的に取り組んでいって、どんどんどんどん強くする会社、それは決して攻めているわけではなくて、とにかくお客様をお守りするためにしっかりとした柱を持って、強い、太い会社にしたいなというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。そんなトラストさんとコンタクト取りたいっていう方はどういうふうにコンタクト取ればいいですか？アクセス方法を教えてください。
そうですね、Google、Yahoo 等で、検索していただくときに、今西尾市、トラストとひらがなでトラスト、もう引いてお時間がある方は中黒をつけていただくと確実に当社が引っかかると思いますので、検索していただければトップに上がってくるかと思いますので、ホームページも、まあ、当然デザインをさせていただく会社ということで、ホームページも少し凝らせていただいているところもありますので、まあ、今後順次、面白いことをいろいろとやっていこうかなと、発信できる生きたホームページにしようかなと思っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。アクセス方法は西尾市トラストと検索してください。トラストはひらがなになります。西尾市トラストです。よろしくお願いいたします。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。大吾さん、とってもとっても熱い男大吾って感じなんですけれども、大吾さんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、本当にシンプルになってしまうんですが、一番大事にしている言葉はもう損得ではなくて、人生を楽しむコツは本当に楽しいと思うことを自分が楽しいと思う人たちと一緒にやる、これに尽きると思います。どこまで行ってもどうせ、がんじがらめに縛られている世の中ですから、
本当ですね。
そこからスタートしているということは、もう楽しむ以外にやっぱりそれを打破する方法というのはないと思います。これを楽しむというのも、言葉はシンプルですけども、これがなかなかやれない現状もありますので、自分が楽しいと思ったことを本当に楽しいと一緒に思える、共有できる仲間たちとやるということが、もう本当に私は一番幸せだなと感じる瞬間なので、もうそれに尽きると思います。
ありがとうございます。本当に大吾さんって人生楽しんでますよね。もう 見るからに人生楽しんでるって感じですもんね。
もう多分まだゴールにつかないジェットコースターを ずっとぐるぐるしてる感じで
その 絶叫で系ですか。
はい、ちょっと本当50万円に死ぬんじゃないかなって心配もしてますけども、うん、まあ、それはその時で、なので逆に今を確実に毎日、本当にその日が最後という気持ちじゃないですけども、うん、その日に後悔したらダメだなと思って、うんうん、毎日が一番 大切だなと思いながら、うん、全力で楽しんでます。
本当ですね。やっぱり大吾さんの周りの仲間も素晴らしい人が多いんでしょうね。
そうですね、本当にそれがあってか、人にはすごく恵まれてるかなと思いますので、うん、まあ、そういう人たちととにかく楽しいことをする、うんうん、その楽しいことをしてると、それがビジネスになったりとか、うん、それがすごいまた違う絵になったりとかっていうのをすごく体感してるので、面白くないことをやってもなってなるのであれば、うん、面白いことやって後悔した方がいいかなと思っております。
すごい面白い、ありがとうございます。おっと、大吾さん、もうこんな時間になってしまいました。
あら、
どうですか、
はい、あっという間ですね。
あっという間ですね。全然時間も足りないぐらい、
ま
あ、
3分ぐらいしか話してない
気分です。本当ですね、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、私が 大切にしている言葉としてですね、まあ、トータルデザインオフィスということで、感動をデザインする、うん、これをこれからも、そして今までも意識してやっていきたいなと思っております。感動というのも、やはり先ほどの楽しいというところの延長になるんですが、とにかく人に感動を与えられる、それはいろんな角度で与えることができると思うので、社業としてもプライベートとしても、自分と関わる人たちにとにかく感動を与えられるような仕事、人でありたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは有限会社トラスト専務取締役、月柄大吾さんです。大吾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは
有限会社トラスト専務取締役、月柄大吾でした。
それではまた来週、バイバーイ。